小中学校教員の配置状況と不足する教員の対応策は、姿勢綾瀬、笠間浩二。小学校、中学校教員の配置状況について、問い、年度途中に教員不足が生じた原因と件数は、答え、結婚期の教員の増加に伴い、出産休暇や男性を含む育児休業取得者が増加している。さらに、突然の療養休暇や休職、辞職などの事案も発生しており、これらに対応する代替教員が見つからず、教員不足が生じた件数は、令和6年度で6件であった。問い、令和6年度に小学校などで教員不足が生じた際の学校現場の対応状況は、答え、校内教員や教育課程、地域連携担当総括教諭などの配置を変更したほか、小学校では年度途中からやむを得ず、教頭が学級担任を担当し、対応したことがあった。問い、年度途中で教員不足が生じないために、市が現在行っている対策は、答え、広報綾瀬や求人サイトへの募集記事の掲載、教員経験者への連絡などにより人材を確保するほか、県教育委員会に対して引き続き人材の提供を強く要望していく。問い、教員の業務負担が増える中、いじめ問題や重大事件などが発生した場合に、学校として適切に対応できるか。答え、校長の指示のもと、各教員が適切に役割分担を行い、連携しながら組織的に対処できる体制を整えているため、対応は可能と考える。
インクルーシブ教育推進に向けた課題や今後の方針は、綾瀬未来会議畑井陽子。インクルーシブ教育について、問い、本市のインクルーシブ教育の進め方は。答え、県の支援教育理念に基づきインクルーシブ教育を推進し、就学相談や多様な教育ニーズに対応できる相談体制の充実に努めている。さらに、教職員の専門性向上、特別支援学校との連携や環境整備などに取り組み、間口が広く誰一人取り残さない包摂的な教育環境を目指している。問い、児童生徒や保護者の要望に応えられているか。答え、児童生徒の学習面や生活面の相談は、学校での教育相談、アンケートの活用や個別面談などを通して把握している。相談業務では主に教育相談コーディネーターやスクールカウンセラーなどにより、医療・福祉機関や児童相談所などと連携し、丁寧な支援を行っている。特別な支援を必要とする児童・生徒に対しては、学校と教育委員会が連携し、個々のニーズに合わせた支援を行っている。子どもの居場所について、問い、児童館の運営に子どもの意見をさらに反映させるべきと考えるが、今後の方針は。答え、館内に設置している意見箱や施設を利用する子どもたちの意見を参考に、未就学児用の遊び道具や体験教室を増やすなど、さらなる利用促進に向けて取り組んでいく。教育行政の方向性と小中学校教育現場との連携は、姿勢綾瀬、古郡利政。綾瀬市立小中学校教育の政策と施策。問い、綾瀬モデルの部活動・地域展開を具体的にどう進めるのか。答え、令和7年度はバレーボールとバドミントンの2つの競技で地域クラブ指導士の監督のもと活動する予定である。 今後まずは8年度夏以降の休日から地域展開できるように検討を進めていく。問い、校内教育支援教室の利用状況は？また不登校等支援員の勤務時間が短い理由は？答え、令和6年度末の利用者は小学生が54人、中学生が44人で計98人であった。また、扶養の関係などの理由から、不登校等支援員の勤務時間が短くなった。問い、支援教育につながりのない児童・生徒への対応は、また、フリースクールに通う子どもへの補助を考えないか。答え、関係教職員等による電話や訪問、SSW などの活用で連絡を試みている。SSW とは、スクールソーシャルワーカーの略称。学校生活で困りごとを抱える子どもと保護者をソーシャルワークの技術を用いて学校と共に支える福祉の専門職です。また、市内にフリースクールがないことなどから、補助制度の検討は現在行っていない。問い、幼保省の連携のため、幼保省の架け橋プログラムなどの取り組みを市として行わないか。答え、架け橋プログラムなどの取り組みは行っていないが、入学に向けての情報交換や、未就学児と小学1年生の交流の場を設けている。人口感染症がビジネスである可能性を周知しないか。成田隆二。新型コロナウイルスが人工物と発表された影響について。問い、米国政府は人工物の可能性を発表した。危機管理の中で病原体がビジネスとして活用されるシナリオの検討を妨げる法的制約はあるか。答え、法的根拠はないが、新型インフルエンザ等対策特別措置法により、総合的な対策を統一的に講じるための必要な措置が規定されている。問い、行動計画による事前準備期の情報提供として、感染症がビジネスである可能性を周知できないか。答え、国や県の行動計画で示される情報提供は、住民などが感染危機に対する理解を深めるために行うものであり、国や県と異なる見解を一方的に伝えることはできない。公式 LINE によるリテラシー向上について、問い、市民のリテラシー向上のため、生成 AI で作成した賛成派と反対派の対話を配信希望者に向けて市公式 LINE で配信できないか。答え、正確な情報をシンプルに発信することが目的のツールであるため、ディベート機能を追加する考えはない。問い、生成 AI は考える材料を高速で出力する道具であると考えるが、市民の情報リテラシー向上に資するため、生成 AI で作成したコンテンツの配信を考えないか。答え、配信は考えていない。防災に備えた強固な防災体制構築に向けた取り組みは、公明党、天笠聡。自分を守る震災の備えについて。問い、木造住宅耐震化補助事業にて、現在までに拡充された補助事業の内容は。答え、平成18年度から継続して補助事業を実施しており、主に委任払い制度や建物除却補助などを拡充している。問い、感震ブレーカーの設置状況を調査し、普及に努めるべきと考えるが、市の考えは。答え、通電火災の危険性や感震ブレーカーの必要性の啓発を行い、アンケート調査により設置状況を確認し、必要に応じ対策を検討していく。問い、災害時の通信手段を一本化し、各自治会の情報共有や市との連携を考えないか。答え、MCA 無線機廃止後の新たな手段の一つとして、通信の一本化のメリット、デメリットを調査研究していく。問い、今後、市の防災体制の中で、 自治会館をどのように位置づける考えか。答え、現在風水害時避難所として位置づけているが、防災関連計画見直しの中で各自治会館を自治会の対策本部設置場所として位置づけることの検討を進めていく。問い、自治会館を複合施設として新設する中でどのような防災機能を持たせるのか。答え、地域防災計画などとの整合性を図りながら所管課と協議調整を行い、必要な機能の導入を検討していく。